この番組は不定期に気の赴くままにお送りしています。一発撮りなのでご了承の上お聞きくださいね。
ここからちょっとせっかくなんで撮ったまんまもう風瀬さんはこういうの作らせたら天下一品やな。
一品ですね。すごいですね。
見やすいね。
見やすい。
見やすいんだよね。
素晴らしい。
よいしょ。はい。ということで、なんだ ?9 月以降見た映画。そうか。でも今年濃いよね。
濃いですね。僕見たいのが。
去年も濃いなと思ってたんだけど。
でも今年最初は見たいのないなと思ってたんですよ。
うん。うん、
ね、去年は結構、ね、ま、分かりやすく期待できそうなのがいっぱいあった。あの、ゴースト・イン・ザ・シェルとか。
ゴースト・イン・ザ・シェルね。
ブレード・ランナーとか。
やたらとアマゾンが僕にお勧めしてくるんです。あなたこれ好きでしょって。ゴースト・イン・ザ・シェル。いや、そのゴースト・イン・ザ・シェルじゃねえんだよって。タケちゃんは出てねえんだよ、俺のゴースト・イン・ザ・シェルにだよみたいな感じにちょっとなっちゃいますね。
ね、去年の年末はまだバーフバリって何って言ってた。
ね、感じたもんね。もうそれが、今やスパスパさんはネットフリックスに入るか入る前かって悩んでるん
ですね。そう。ドラマシリーズやるってどういうことやと思ってね。
いや、楽しみにならないですよ。
ドラマシリーズ。
うん、ネットフリでやるらしいですよ。
で、それは新しく撮るってことなんですかね。
ネットフリックス制作らしいですよ。
それも、芝神にフューチャー
して、全6回だから見やすいですよ。全6回で大きいですよ。見やすい、見やすい。
芝神ゼロですよ。
芝神ゼロやね。
芝神エピソードゼロ。
ほんまやわ。どうしよう、芝神エボリューションとかなんかついてるの。嫌やわ。嫌な予感しかしなくなるで。
芝神リターンズとか。芝神リターンズ。最後には芝神フォーエバーになるんです
よ。嫌やわ。うっかり間違えた方向で芝神バトルシップやったら僕見たいけどね。地上、地下から何か出てくんねや、きっとって。海底から出てくんねや。
空飛ぶ船とか出てく
る。出てくるんや。混ざって天空の城芝神とか、何でもできない芝神。便利だな、あの人。
大事。
便利ですね。
便利ですね。さてさて、そうか。いや、ここで二人に僕、正直に告白しておかないといけないことがあるんです。聞いてる人も、はいはい、聞くからお前って言われそうなんだけど、僕、イコライザー見たことないんです。
マジですか？
見ないとダメですかね。
あの名作。
見てないんです。また見てないんです。
リクさん、買ってください。
マジで？
アマゾンで。
そこまで言うか。いや、みんな言うでしょ。見た人、よかった、よかった。見なきゃ、見なきゃって言うんですけどね。実は見てなくて。
いや、デンゼルがこれで好きになりましたね、僕は。
デンゼルはね、うん、やばいっすね。デンゼルがやばいっすからね、一番。
いや、なんで急に、ネットフリックスが消えたのかなって僕思ってたんです。最近、ヒュッて消えたなって思ったら、うん、イコライザー2ってここに書いてあるから、
あ、
2があるんだって思って。
そう。2やるから、多分、有料で。
みんな借りるから、ね。
うん。
まあ、何が面白いかっていうと、武器使わない、銃使わないですよ。
ん？
うん。あれなんですよ。あ、だから、この前やったビューティフルデーは絶対イコライザーの影響を受けてますよね。
うん。とにかく、そばにあるもので、すべて片付
く。しかも、あれ、食券乱用なんですよ。
どういうこと？
普段ね、ホームセンターで働いてるんですけど。
あれ？思ってる映画じゃない。
ホームセンターのもの勝手に使って人殺してくるんですよ。
そう。これで、ふきふきして戻すんですよ。
戻すんや、最低や。唾液とかにデンゼル・ワシントンがいるっていう理屈でいいの、それ。
そうそうそう、そう、うん。まさにその感じですよ。
唾液のカスタマーサービスのところに、うん、日本で言うと誰がおるっていうノリ、それ。
クイック・ユア・セルフですよ。
クイック・キル・ユア・セルフです。不眠症なんです。
ああ、なるほど、寝れない。
うん、で、クロエちゃんと、うん、あの、風俗嬢のクロエ・モレッツと、
クロエ・モレッツ出てるんですか？買おっかな、
うん。
ちょっと話しただけで、ちょっとクロエちゃんと話しただけでもう、クロエちゃんがボコられてたらもう組織壊滅させます。
ああ。
うん。そしてね、ええ年して老人と海呼んでますからね。
ちょっと待って。はあ、はあ、うん、なんかすごい映画やな。いろいろすごいな。これ、でもイコライザーのポスターってこれ上についてるから2畳っていうことでしょ？これ2じゃないんでしょうね。2畳なんですよ、ね。
ああ、ほんとだ。
イコライザーが2畳なんですよ。すっごいんじゃないですか、これ。2畳
になってる。これ2じゃないですね、確かに。
ちなみにお二人でジョン・ウィック2は見たんですか？
俺見てないっす。
あ
のね、まだ見てない
っす。あのね、1の時はみんなあれほど言ってたのに、2はみんな意外と見てなくて、うん、2が良かったら僕としては誰とも話せない状況が続いてるっていう。どうしてみんな続編見なかったのって。あれあんなに1良かったって言ってたのに、
そう
思いながら。
うん、あの、ワンで十分かなっていう。
ああ。
いや、あれ以上起こる、あれ以上起こる理由ない、なさそうな感じがする。
安心、ね、安心のモーフィアス様が現れるじゃないですか。
うん。
2は、安心のウォーレンス・フィッシュバーンが出てくるんですよ。
フィッシュバーンさんがね、うん。
見た感じ、モーフィアスですよ。
うん。
だから、なんていうんですかね、アマゾンとかのプレミア会員で0円とか やったらめっちゃ楽しいと思いますよ、ジョン・ウィック2。そんなバカなっていう展開が待ってるんで。めっちゃおもろいっすよ、僕は。
あ、そうなんですね。
そんなわけあるかいっていう。ねえ、けど、そのキアヌがかっこいいんですよね。ちなみに、このスカイラインって何の映画ですか？
スカイラインって前に宇宙侵略者で、
は
あ、あったんですよ。なんか、しょぼいんですよ。
いいですね。宇宙侵略者と聞いて。
タワーマンションの一室と外を行ったり来たりするだけの侵略者っていう。でもなんか、ルックがちょっといいんで、あれ、ちょっとメジャー系の SF 超大作かなって騙されて見ちゃうタイプの見ちゃうと意外としょぼい。で、しかも話が途中でブツって終わるんですよ。で、ずっと気になってたんですけど、続きが。
ああ。
そしたら、続き、やるんだと思って。
続きなんですね。
多分そうだと思うんです。
前作はスカイライン征服。
うん、かもしれないです。
2010年、アメリカ合衆国の SF 映画。
なんか、あの頃、宇宙戦争の影響かなんか、宇宙戦争の影響かもしれないですけど、バトルオブロサンジェルスとか。
ありましたね。
ああ。
なんか、宇宙人侵略者が結構多くて、
うん、
その中の一つみたいな感じですね。
へぇ
スカイラインか。もうタイトルだけで腹が立つな。うん、僕スカイラインのに腹が立つ。スカイラインは車の中ではもう、いつも僕怒りますからね、スカイライン。うん、あれですよ。僕の彼女の浮気現場が発見されたんですよ。あのスカイラインに乗っていくのはどういうことって。
トラウマや。
ちょっとヤンデレな子でね、そのね。
マジですか。
いろいろあったんですけどね。はい。今だから笑えるっていうね。そうか。いやー、なるほどね。そういう、いわゆるほな宇宙人侵略も、宇宙人侵略ものが続くな、うん、で、メグ・ザ・モンスター、僕も悩んでるんですよね。
まあ、ちょっとハードルを上げると、大やけどするタイプやとは思うんですけどね。
そうですね。ハードルを上げちゃダメだと思いますね。
ダメなやつだと思いますね。
スカイスクレイパーは、いわゆる予告の仕方が間違えてるような気がするんですよね。意外とこれ化けるんじゃないかと思ったら、なぜか地元映画館でやるんで、なんかどうも一人ボンクラが間違いなくいるぞっていうね、うちの
プレデターやる
スタッフ入ったな、これっていうのをちょっと感じるんで、このザ・プレデター、スカイ・クレイパー、クワイエット・ブレイス、3つともやるもんね。
おお、素晴らしいですね。なかなか分かってますね。
おかしい、おかしいと思うねよな。うん、昔はあれですよ、参勤交代リターンズとかばっかりやってたのが、いきなり針がそっちに触れてるから、
触れてるんですね。
誰かが権力握ったかな、どっちかですね。
多分ね、今までその、うん、ずっと上役さんの意見ばっかり聞いてたのが、多分人事動かなんかで飛んだんでしょうね。
飛んだんでしょうね。
うん、で、俺の時代がやってきたと。
いうやつが多分いるんでしょうね。ただ、プーは僕どうせ見るんやったら字幕で見たい。
ああ。
プーはね。だって、うん、プーのこっちの声ってまだ発表されてないん
ですよ、ね。されてないですね。そうなんです。吹き替えのね。
あれ、可愛らしいプーさんの声で僕怒りますよ。
うん、
この映画の根幹を揺るがしてるって。
そうですね。平泉成ぐらいにしてもらうね。
ラーメン飲みちゃったよ。
似合うな。
ちょっとぴったりだと
思う。似合う似合う。似合う似合う。似合う似合う。いいと思う。だからなんか、うん、ねえ、プーさんは、あっちのディズニーのプーさんは復活劇らしいんやけど、うん、さっきのピーター・ラビット戦った人の話の方は、もう、とにかく悲惨っていう話らしいから。
うん。うん
ね、そっちの紹介は、
ね、あれはどうなんですかね、あのダンボ。
ダンボどこ行ったんでしょうね。
おお。あ、アラジン。
あのダンボじゃないけど、カズハセさんとほらこの間ユーロスペース行った時に、あのゾウ昔買ってたゾウ見っけたって、スパスパさんどう思います？
うん、どういうこと？
スパスパさんが昔ゾウと生活してたんですよ。
うん、
いろいろあって引き裂かれたんですよ。
うんうん、
ある日あのなんか象使いみたいなやつにピシピシっていじめられてた象がいて、
あ、うん、
これ俺の象だってあの時の象に違いないこいつって、
あ
でこの象俺んだからいじめんなって言ったら、なんだお前金払えじゃって、お前がこの象なんとかするのかとか、うん、おするよ俺の象だからなって、金か金払ってやる言って払って家に連れて帰るんですよその象。
あのトニー・ジャーやったら皆殺しに
トムヤム君
奥さんがもう言えよこんな生活って、なんとかしてよこの像っていう映画があるんですよ。
でなんかどっかを目指なんかね、
像が密漁者に狙われる、普通の家に像がうろうろしてるんですよ。
で奥さん怒る
怒るっていう、仕方がないから、かその像をあの像がその保護区、像の保護区に連れて行こうってするロードムービーなんですけど、うん、
今日見ようか、ちょっと思いましたよ、今日見ようかな。
あれ、面白そうよね、あれ。
うん。
面白いし、うっかり泣けそうっていう。
わたらじ案件で。
あれね、あれ、うん、あれちょっと気にはなりましたね。
うん、
あと、気のせいか、幽星からの物体 X で、僕昔、ジョン・カーペンターの映画を。うん、
あ、それですよ、それ。ただ単にちょっと、画質いいやつで、この前、ストリート・オブ・ファイヤーやったような感じで。
4K デジタルですね。
多分画質良くて上映するみたいな。
あれをわざわざ。
うん。
あれをわざわざ。
あれは1年に1回ぐらい見たいですよね。優勢からでもって。
あれですね。悪魔の生贄の 4K が結構人入ったから調子こいでこういうパターン持ってきた人
おるんか、ね、多分ね、いろんな、そうでしょうね。
エクソシストやれよ。俺金払ってみるぞ。
ああ、
エクソシストね。大好物やからな。
ああ。
エクソシストは雲歩き解禁版は映画館で見ましたけど。
あれ、ない方が良かったね。確かに。
そうです
ね。うん。ない方が良かった。あれ、
したんですけど、
あれ、もう余計、あそこまでやると。くどい。知ってるからっていう。
うん。うん、まあ、一歩間違えるとコメディになっちゃうかもしれない、ね。なっちゃうから。
うん。まあ、ベノムはね、ベノムはもう見ないといけない映画なんですかね。
うん、まあ、トム・ハーディーがね、そう、トム・ハーディーなんかちょっと。気になりますね。
トムハーディーってなんであんないつも口ちょっと開いてるんですか？
うん、口ちょっと開いてる人
は。ダンケルクの飛行機乗りとしては呼吸しやすい口だなって思ったんですけど。 うん、口開いてる人案件はね、あの、さすがに特筆されているところにございますけれども。
ベン様ね。うん、ねベンアフ。
ベンアフちゃん。うん。冴えないバットマンですからね。
トム・ハーディって声かっこいいんですよ。声っていうか喋り方が変じゃないですか、なんか。なんであれ、なまってるんですかね、あれは。
ああ、どうなんやろうね。なんとなくあの、棒用とした感じを匂わせてるよね、彼。うん、男の空気ある人やなと思ってるから、僕、トム・ハーディ、
うん。
そういう意味では、うん、ぴったりやったと思うんですけどね、僕、あの、ダークナイト・ライジングの。
ああ、ベノム、あれ、ベノムじゃないわ。何だったっけ？
ベ、あ、似てますね、それは。何でしたっけ？ベ、あれ？ベノムじゃなくて。
なんか、あれですね、波紋が使えそうなマスクつけて
る。あ、そこそこ。あの、波紋の、あれ、元ネタの辺かな。もしかして、アメコミでしょ？だって。時期的に。ベイン。
あ、ベインか。
ベインだね。
うん、あ、ベインか。ベイン、ね、ベイン。
みんなダークナイトライジングはね、あの、ごちゃごちゃ文句言うけど、僕はもうアン・ハサウェイのね、あの、スタイルが超いいじゃないっていうのが OK なんですけども。もう彼女のキャットウーマンが見れたらそれでいいじゃないと思ってるんですけど、ね。
オーシャンズは見に行かないんですか？
オーシャンズ面白そうだけど、ね、見に行くかって言われると
僕あのシリーズまだ一本も見たことない
あの、ね、俺もないっす
ね。あのね、僕オーシャンズイレブン見て超おもんなかったって思ったんで、
ああそうなんですね。
僕はダメだったんです、オーシャンズイレブンが、
うん、
ただ今回ケイト・ブランシェットがすごくなんか、あの、僕ケイト・ブランシェット好きなんで、
ヘレナ・ボナム・カーターとリアーナ俺結構あのミュージシャンとして好きなんですけど、リアーナが役者として出るんですね。あとはアン・ハサウェイ、ケイト・ブランシェット、サンドラ・ブロックが親玉みたいな感じなんですか、ね、
オーシャンの、いわゆる、あれでしょ、ジョージ・クルーニーの
ポジション
みたいなポジションなんでしょ、うん、なんかだから、なんか役柄的に。うん、あの二人といえばゼログラビティですね。
うん、
僕が寝た 3D 映画ですね。あのスペクタクルの中で寝たんって結構言われるんですけど、寝たな。
そうですね。
だから、あれに出てた俳優、全部興味がなかったっていうのが僕の中でダメでしたね。敗因でしたね、ゼログラビティ、
うんうん。まあ、ババアですからね。
サントラ。
もういい加減みんないい歳ですよね。
そうですね。
ヘレナ・ボナム・カーターが、あの旦那の監督、シザーハンズの監督、
え、ティム・バートンですか？
ティム・バートン、
うんうん、
映画によく出るじゃないですか、
うんうん、出ますね、
うん、あれティム・バートンですよね、旦那が。
ですです、ヘレナ・ボナム・カーター。ですです。
いつもひどい役やらされて
て、そうですね、そうですね。
どういう夫婦関係なんだっていう、うん、
いやー、ああいうこと好きなんじゃないですか、お互い。そんな感じがしますね。
マンマミリアはどうですか？
1ミリも触手が動かないですけど。あ、1ミリはあの子が出てるからちょっとあれかな。
うん、誰ですか？
ベイビードライバーの。
ベイビードライバーのヒロイン。
ああ、そうなんです。で、なんか、なぜかこれ、レジェンダリーピクチャーズがやってて、なんで、あの、ね、俺たちのレジェンダリーが、マンマミアはやってるんだろうって、すごい不思議なんですけど。
なんかこちらのシネコンってもうイオン系列しかないんですけど、
はいはいはいはいはい、
イオン系列のシネコンが死ぬほどマンマミーアを押してくるんですよ。
うん、
うん、
だってその世代が買い物してません、親娘。
え、でも東宝だってそうですよ。
うん、あっちもしつこいぐらいしてますよ、いろんなとこ。
なんかね、イオンシネマをご覧の皆様とかってわざわざそのためになんか番宣取ったみたいな映像まで流れて、
マミーア押してますね、なんか映画
てます、
ね、セックス&ザシティぐらい興味がない。
その表現がもうまさにそう、的を得てますね。
ちなみに、あれなんですけど、僕もうちょっと、あれです。スタンリー少年になりたくないんで、一回離脱しますね。
あ、はいはい。
そのまま喋っててください。
そうですね。だから、今年で言うと、
うん。
なんだろうな。もうね、スターウォーズももう年末にはないですもんね。
今年ないですもんね。
あんだけ僕らキャッキャキャッキャ言ってたのに、世間の評価はなんか、そうでもないっていう
ね。そうでもないですよね。
むむってなったんですけど。
なんか万引き家族も、これ、この、まあ日本映画そもそも見ないし、これも見ないだろうなと思って、もう思ってたんですけど、もういろんなところで感想を聞いたら、ちょっと面白そうな気がしてきたんですけど。
いや、よかったですよ、すごく。
うん。
うん、見て損はないですけど、うん、
なんかうちの近くの錦糸町が出てくるらしくて、
あ、そうなんですね。錦糸町がね、誰だったかな、誰か聖地巡りしてましたよね。
はい、戻りました。
はい。
あとはなんだろうな。
そう、まあね、僕は11月にエウレカセブンにもう一回審判を下さないとダメなんでね。もう昨日大画面で予告を見たときにもう不安しかないっていう。これはどうなんだろうなって思いながら、ロボットのデザインのカラーリングがかっこよくないっていう、ちょっと待ってって思って、
もう不安要素しかない
ないっていう、もう、なんでこんなことするのって思ってしまったぐらい、ちょっとショックを受けたっていう、昨日ね、映画見る前にガクーンって来て、ブリーチは面白かったです、僕は視聴して、
ああ、そうなんですね。
僕は面白かったです。ブリーチの原作もソウルソサイティ編まではしっかりちゃんと読んでたんですけど、
もう、各、実写、漫画を実写化したあれ系のやつって、軒並みアウトというか、ヒットしてないじゃないですか。まあ、その中で銀魂だけヒットしてるのかな。
銀魂だけすごいね。
で、ね、2やるかって、この間テレビでやってたんで、見たんですけど、あ、なるほどと、ふざけてたから大丈夫だったんだと思って、真面目に撮ってなかったから、それで大丈夫やったんやと思って。
なんか2の予告だけ見てると、なんかマッドマックスパロディっぽい感じなのかなと思ったんですけど。
もともとの銀魂っていうのがそういう性質持ってる部分があるんでしょ、いろんな世の中の、時事ネタも織り込みながら。
ああ、そうなんですね。
そうなんですね。
っていうところがあるから、人、野々村議員ですか、謝罪会見であのネタやったらしいですからね、アニメで。だから原作もきっとあったんでしょうね、あのネタそのまま。そのまま謝罪会見で始まるって、銀さんが謝罪してるっていう、あの光景で、耳、えってあれするんですよ。僕、それ見ましたよ、アニメで。それ僕見ましたよ。銀魂はなんかアニメおもろいらしいですよ。
へぇ、そうなんですね。
実写も成功したパターンやったみたいで。実写のあれはね、だから、ジャンプ漫画枠って僕の中で作ってるんですよ。ジャンプ漫画枠の中でしか作用しないランキング的なもの。の中ではブリーチは上です。
ああ、そうなんですね、
そういうこと。去年のジョジョはやっぱり落ちますね。ジョジョはね、山崎賢人じゃなかったらどう変わってたかな、僕の評価が。彼全部一緒なんだよね。
演技とか。あんまりね、うまいとは思えないですね。
奥安の子が頑張ってただけに、
ああ、そうなんだ。
って思いながら見てたんやけど、三池さんやから、やいや言われるやろうけど、と思うけど、僕はもう芸能住人は成功作やと思ってるんで、あれは良かったなと思ってる。
あれは、ミッションインポッシブルは、お二人は見られました？
僕大好物なんで初日で、もう済ませております。
面白かったっす
ね。面白かったですね。あんなに続編と思わなかったですけどね。 初めてでしたからね、あんだけ完璧に続編にしたっていうのは、
前後編ですよね、あれは本当に。
前後編でしたね。
もう本当にあれをノンスタンドでするのはほんま気違いとしか思
えない。そうですね。
もうなんか、
そりゃカメラ見てると笑うわ。
ヘリコプターちゃんと乗ってたっていうのがすごいなって。
ほんまにしがみついてましたもんね、ねあの足のところ、何考えてんねんって思いましたけどね。
そう、操縦も、
操縦も練習したし、そう。
俺なんか影響を受けたのか、今日の、昨日の夜見た夢がヘリコプター運転する。
それは間違いないですね。でもあれですね、トム・クルーズもやっぱりあれ、ね、ヘリコプターであんだけ揺れられるとほっぺたのお肉があんなにプルプル揺れるのはやっぱり
ちょっとやっぱり顔のね、年取
ったなって、
顔が四角になってきましたね。
四角になってきましたね。
今いくつですか？
56 かそこらです、
ね、56ですよね。いつもと同じ走り方してましたよね。
いや、すごかったですね。あの、走ってるとこすごかったですね。
すごかったですね。
いや、あれ、もう、トン走り堪能しましたもんね、ある種ね。あの時のサイモン・ペック最高でしたしね。今回
あ、逆に見てたと
か。あ、2D だったって 2D じゃねえよ。ごめん、2D で見てた。あんな、間違いすぎでしょ、あれ。いや、あれ笑いましたね。そこは笑うとこやな、ここ。
いや、まあ、完全にバディーとしてね。
バディーとしてね。
二人のね、掛け合いが。
よかったですね。
よかったですね。
まあでもちょっとサイモン・ペックのヒロイン度は下がってるのかなっていう感じで。また廃刊。あ、なんか、あの、テルマっていうのが、あのミニシアター系で、キャリーみたいな感じで。
あ、そうなん
ですか。ほんなら、やっぱりね、あの、宣伝文句に、あれでしたね。映画の予告編やったかな、作った国が北欧のどっかの国で、その国のキャリーとかいうふうに記憶がなってて、わかりやすい、べったなあれやな、思いながら。
こういうのはちょっと、俺の中では危険度合いが高いんですよ。
どっちかですね。どっちかですね。これはだからミニシアター系で拾ってるから、肩透かしに終わるかどっちかかな、とか。まあ、昨日見た、あの、イギリスのお化け話は完全肩透かしやったけど。
ああ、そうだったんですね。
いやー、
見ましたけど。
僕、昨日はゴーストストーリーズっていうのを見たんで、なんかイギリスの、なんか大ヒットした舞台を映画化、なんか舞台の監督さんがそのまま映画化したらしくって。
へ
ぇ、舞台で見たかったかなって思ったんです、最後。
なるほど。
映画としては。もう、いや、怖がらせる方法が音だけなんですよね。
ああ、それがきついな、ちょっと。
映画始まった瞬間分かったんですよ。もう、それが、ギャーイスっていう音がして、うわ、あかん、音だけでビビらせたターンの映画かもしれんと思ったら、やっぱりほんまにそうやって。
ああ、あかんやつですね。
あかんやつでしたね。ちょっと残念だったかな、みたいな。これよりもよっぽど怖い話いっぱい知ってしまってるからな、って思って。
あれ、ボーダーラインの続編はどうですか？ね、ビルルームから外れましたけどね。
そこですね。脚本はそのままでしょ？で、まあ、彼の初監督作のウィンドリバーを僕は見ましたが、これからかなって感じがしたんで、うまいんですよ、話の転がし方は。社会派やし。ただ、僕、ボーダーラインに2が必要かっていう疑問が。
確かにな、まだするかっていう。
僕、あれで完璧に、あの、話としては終わってたと思ったんで。
確かに、打足にはありかねない
な。2はカルテルランドじゃないのっていう。カルテルランド面白かったからね、あれ。
カズハスさんのあった、このアリッダバトルエンジェルって何すか、これ。
これはあれですよ。あの、日本のガンムっていう漫画を。
はいはいはい。
ジェームス・キャメロン脚本、
あ、そっかそっか。
そうそう。 あれは僕も楽しみですね。どう転ぶかわからないねけど、まあ僕はもうターミネーター6のこと頭がキャメロンに対してはいっぱいっていうのもあるんですけど。
すごいっすよね。あの、アバターだって何作、あと3作でしたっけ、あと4作。
3作作るって言ってんのかな。
うん。
だからターミネーターも結局のとこあれ全部リブートするんでしょう、自分で。
うん。うん、らしいっすね。うん、
でもそれが一番いいかなって僕思いましたね。だからリドリー・スコット見てたら頑張りゃできるよねっていうのを、なんかリドリー・スコット一人でやってる感じがあったから、そろそろあの辺頑張らないとと思ってたら、キャメロンがやっぱターミネーター作るって言い出したから、うん、でリンダ・ハミルトン見た時にかっけーって何このおばあちゃんかっけーみたいな。だから、
エドワード・ファーロングは普通のおっさんになっちゃいましたけど、うん、
そうですね、バイオハザードの中だけで彼は生き続けてますからね、エドワード・ファーロングのまま。そうですよ、2の、あのレオンはエドワード・ファーロングですよ、明らかに、うんうん、ベノムは11月なんですね、僕12月や思ってた、うん、
なんかこう自分の中で、あ、これ見たい見たいと思ってて、これがいつなのかがいまいち自分の中でまとまってなかったんで、うん、この画前このファイルを作ったんですけど、
うん
うん、多分来年頭に気になってんのも結構あると思うんですよ。
ほうほうほう。
まあグラスとか、ね、アンクルドリュー、これを見よう。これがですね、多分日本中で誰も期待してないと思うんですけど、アンクルドリューってバスケット漫画、あ、バスケット映画、あの2018年11月の、
うん、
今送ってもらったリンクのやつにあったんですけど、これ本物の NBA 選手が出てる映画なんです
よ。へ
ぇー。昔サッカーでゴールっていう映画があってね。
あ、はい。
パート1はやたらとワールドカップシーズンもあって宣伝してたんやけど、果たしてあれが完結したのかがわからないまんまでね。
あったなぁ、少しはあった。
3まではするって聞いてたんやけど、3
まで一応やったのかな。3で終わってないですか。
終わったんだろうね、やっぱり。
あれ
終わったっぽい気はしてますよ。見てはないけど。
一本も見てないっすね。
どっかであるかどっかに最後入るみたいな。
なんかね、その出来すぎた話あるかと思ったけど。なんかあれな、そうか、1月はフェイトが来るんや。
そうか、そうか、ああ、続きかね、う
ん、続きが来るんですね、うん、その前の日にクリード来るんですね、
もう、
どうかな、次は、
うん、あれ、サイコパスって劇場版またやるんですか。
うん、やります。楽しみです。
うん、
まあ、永遠にあれ続けようも続けれるんでね、ネタ的にはね。ちょっと最近、室渕さんの脚本どうかなって僕は思ってるんですけど、あ、ダイナー、来年か、そうやな。
あれ、これ、ギャングースって、もしかして、あ、そうだ、ギャングースって、次、あの、わたらじで配信予定してる人が原作。の漫画を映画化してるですね。入江優。あの、貧困、再貧困女子っていう本書いた人が、
うん、
が、漫画原作やって、
うん、
読んでないですけど、
うん、
それの映画化ですね、これ。
グラスって1月ですよね。
うん、ああ、わかんないです。来年ってことは、聞いてるけど、
アメリカ公開が1月か、もしかして。
日本決まってないのかもしれないですね、まだ公開が。
マジか。大事な映画忘れてましたよ。
ん？
アクアマン。
いつですか？
いつなのかな？今年中にやるんじゃないか、12月だったのかな？あれはアメリカ12月だった。
アメリカが12月なんじゃないですか、
ね。ああ、ですかね。ほんじゃ、ちょっと。
ベノムと戦うことになるんですか。
多分リクさんの近くのシネコンではやってくれるはずですよ。
やたらと DC 好きですよ。欠かさず DC やっとんな思いますよ。
だいぶ焼かれてますね。
なんかね。 マーベルやるならこっちもやんなきゃみたいな感じで、ただし1ヶ月しかやらないからなみたいな感じでやってますよ。あ、もう終わる、もう終わるって。
そっか、アクアマンか。
アクアマンね。まあ、2020年ですか、新エヴァンゲリオン劇場版は。
うん、ああ。
ほんまかいや。別にええけどなぁとも思ってるん
やけど、うんうん、CM 出てる場合かって思いますけどね。
艦隊戦やるんでしょ。う
わぁ好きやない
や艦隊戦ですよ、艦隊戦、うんうん、
あ、人狼どうでしょう。劇場版シティハンター、
あ、やりますね。ポスター貼ってましたよ、うん、昨日。って思って見てて。ところで、韓国版人狼は我々はいつ見れるんですか？
ああ、
あれ絶対見たいんですけど、
マシ。ネットフリーになるんじゃないですか。やって
ほしいな。ミニシアター頑張って撮ってほしいな、どっか。大体的には無理かな、と思ってるんやけど。
多分ね。
昔ほど韓国映画も大きいところではかからなくなってきてるからな。
なりましたね。
なりましたね。
うん。よっぽど話題作、でもあんまないっすね。
怖い。2019年公開予定に泣くな顔にって書いてある。怖い。最近僕の周りでちょっとこの間鳥頭で言うたからか
し、
赤鬼、赤鬼っていうキーワードに敏感になって
る。なるほど、うん。僕、小学校の時の、学級会で、はい、学級会というか学芸会で、青鬼やったことありますよ。はい、
お、
うん、お、うん、美味しいとこ持ってきました
ね。持ってきますね。そうなんや。未来ちゃん見ないんですか
見ないです。
見ないじゃん、見ないですか。
見ないです。
そうっすか。見ないじゃんね。
まあ、
リクさんは見たんですか？
初日に。
うん。
うん。ええ。
どうでした？
始まりますよね。映画が始まるじゃないですか。
うん。
最初のくんちゃんの声聞いた瞬間、椅子からずり落ちそうになって。初めて映画館に途中からで、うん、途中で出ようかなって思
迷ったぐらい
映画でした。ぐらいか。くんちゃんの声が僕ダメだったんです。だから、
上白石萌音ちゃん
です。そうですね。君の名はのみつはちゃんの声当てた子の妹です。改めて思うのは僕は、いわゆる18歳の子が4歳の声を当てるっていうのは、それもプロじゃない子ですよ。
うん。
うん。
でも違和感、ノイズになるんですか、やっぱどうしても。
違和感きますね。くんちゃんの見た目は、4歳児として表現されるじゃないですか、うん、当然、絵柄として。うん、で、声は、18の女の子が頑張って、子役をやろうとしてるんですよ。
うん。
ほんで、やたらと泣くんです、くんちゃんは子供だから。
うん、
ウェーンって泣くんですよ。ウェーンっていう演技が、うん、ウェーンっていう演技なんですよ。う
ん、
これをね、繰り返しさせられるのはきつい。
岡田斗司夫がなんか言ってましたね。なんか難しい表現が分かってもらえないからもう諦めたんじゃないかって言ってた。
途中でね。なるほどね。
何か前の作品で、ちょっと分かりづらい作、わかる、ちょっと作家性出しすぎちゃって、うん、あんまヒットしなかったから、
なんか、
そこは諦めたみたいな、
あ
じゃないかって。
いやね、だからね、僕ね、ミニシアターやったらこの映画は別かな話はと思ったんですよ。内容的に。内容的に。でも、始まってほぼ1ヶ月なんで、はっきりネタバレはかましますけど。
ここから、陸の言うおじいちゃんは、正確にはヒージイジのことです、うん。
僕泣きましたよ。
泣けるところも
ちゃんとあったんですよ。僕自分のじいさんを思い出して泣きましたよ。おじいちゃんだりやっぱり、
うん。
おじいちゃんがすごくね、おじいちゃんっていうのはやっぱりおじいちゃんとして存在として僕大きかったなって改めて思ったんですよ。でそこがまあくんちゃんが自転車に乗る話の流れなんだけど、いわゆる近所のガキンチョが何かをする理由だてが全部その過去に彼が飛んだり何かが現れたりとかっていう発生源の理由ってわからないんですけど、 はっきりしないんですよ。何がそうあって、くんちゃんがこういうことに今なってんのかっていうのは分からないまま話が進んで、はい、くんちゃん戻ってきました。くんちゃんが抱えてた問題は、なんとなく解決しますっていうのを、ずっと延々ループするんですよ、オムニバスで。
へぇ、うん、
だから、気迫も何もないんですよ、そこに。お父さんのお尻についたあのひな人形のあのパーツをみんなで取り返さないとっていうのを延々見させられるんですよ、20分ぐらい。きついです、僕は。やねんけど、そのおじいちゃんが出てきて、おじいちゃんとバイクに乗っていくシーンはなんか知らんけど、郷愁にすごいそそられるんですよね、絵的に。で、ほろりとここに来てしまうんですよ。うちのじいさんこの景色見てたかもなと思ったら、そのおじいちゃんは戦争で船が沈没した中ギリギリのところで助かってたんやっていうオチが待ってて、ああうちのじいさんも戦争行って満州おった人やから引き上げ兵で大変やったって話聞いたなとかと思う、おかんからやけどと思いながら、そんな風な素振りを一切見てんかった。じいさんはどんな思いでっていうところで、ほろりと来たところ、じいさんだけはこの映画良かった。だから、いい映画なんだろうと思ったら、うん。いやでもじいさんの声の人かっこよかったな。誰なんやろ。あ、福山か。かっこええな、あの人。何やらしてもかっこええな、あの人。っていう。気づかなかったよ、俺は。だから、頑張ってたんじゃねって思って。だから、永遠に飲まれてたなって思った、普通に。ただ、くんちゃんの声は。
映像表現としてはすごいことやっぱしてたんですか？
そんなに飛び抜けてっていうことはないな。
ない。
ない。いつもの細田監督。で、改めてその日に帰ったら解きかけやってたんですよ、テレビで。途中からやけど見たけど、時かけ抜群に面白いなと思ったんですよ。だからやっぱ俺はまだ子供なんだろうかっていうぼんやり思ったのと、やや未来ちゃんに関しては、その、いわゆる酷評が多い。非常にね。世の中で酷評が多い中、その、私は分かったよっていう言い方をする批評は、ちょっとどうかと思ってるんです、僕。そういう批評をする方が結構ツイッターでチラチラ見えてで、これあれがわからない人は映画の何を見てたんだまで言う人も出てたんで、いやそれは違うんじゃねえのって逆に僕思いました。ちょっとねどうかなって、そういうものの方、その好きな監督好きな映画作品を擁護するにはやっぱその映画の内容で擁護すればいい話であって、その誰かがダメだって言ってる意見に対して、お前は映画の見方が分かってねえよっていう言い方の批判はちょっとね、ちょっと目立つ、今回は僕の中で。ちょっとその辺が残念。だから全部回り回ってハウルの極小に帰ってきたな、細田さんはって。今回なんか微妙にそれを思った。この間ハウルやってて、ハウルの感想とかのタイムラインをちょっとざってみたら、まあだから、ああ細田監督はもう僕が好きなような映画は撮らないんだろうな。
一部で時かけが、
時かけサマーウォーズ、雨雪、まあ、僕は雨雪ものすごく高い評価をしてる
んで、あそうなんです
ね、雨雪好きですね。めっちゃ好きですね、あの絶望的な終わり方。
もうそこでキャリアハイ
かな、僕の中での。化け物の子でがっかりしたからね、あーって。こっちに張り振ったか。でも化け物の子は僕救われるシーンがあったんですよ。いくつか。
でも、こう、全体的じゃなくて、やっぱ部分的にはなってしまうんですね、どうしても。
部分的になりましたね。化け物の子ではっきり。ああ、これは違うな。オチの付け方もちょっと違うな、と思って。今回はもう、変な映画です。未来の未来は。
あれ、脚本も自分でやってるんですか？
細田さんです。
そうなん
です。あの、化け物の子から細田さんなんです。その前までは奥寺さんという方が別に入ってられて、化け物の子は奥寺さんは途中までは参加したかなんかなのかな。なんかちょっとアドバイスはしたっぽいんだけど、もしかしたらそのアドバイスした箇所が僕がこだわってるとこなのかもしれないですけどね。
まあ、じゃあ伊藤和則が抜けた押し守るみたいな
感じ。そうですね。そんな感じになってくる、いくかもしれないですね。 だからあのイノセンスの繰り返すところあるじゃないですか。
うん。
うん、何回も、竹中直人城に入ってからの馬頭と徳さ。あれ、くんちゃんがやるんですよ。ある意味。ある意味。
パラドックスに。
パラドックス展開があるんですよ。
お前ハッキングされてるぞ。
あのね、だからね、いいんですよね。いいんですけど、なんかだからいわゆるこんだけの規模で公開するようで分かってて、この映画作ったっていうのはすげえなって僕思いましたからね。
うん。
それはすごいことだなって思いましたね。ただこれスポンサーとかも見てどう思ったんだろうねってちょっと思ったね。
これだけのね、見た方がやっぱり低評価っていうことは、あれ面白くないんだろうなと思って。
作家性がいくら出てて、この作品はアートだって言っても、アートだって思って見に行った人がどれだけいたかなって、この作品に対して。
そうでしょうね。やっぱり、エンタメ色が強いと思ってやっぱ見に行きますもんね、どうしてもね。
それに対してはやっぱりもっと力のある、だから、あのね、スタジオジブリってやっぱ変だったなって改めて思ったんですよ。
うん。
はやおちゃんの映画、特に。うん、やっぱりこの絵力で持ってくっていうの。あの、死の子の言うなって言われたような叩きつけ方をするこの早尾ちゃんの、なんだか知らないけど、すげえもの見たぞって、結局のところっていう、なんやしら引っかかってるなっていうのが、やっぱり
高橋
さんはない。
今。
だからまあ、いつまでもサマーウォーズとか言ってんなっていうことなんやろうなと思うんですよ。
でしょうね。
でもね、そういうサマーウォーズ的な未来ちゃんとくんちゃんで何かの問題が家族に訪れて、それをなんとか解決していく話って思ってたら、細田家のホームビデオを見させられたっていう感想が僕一番的を得てたと思うんですよ。ホームビデオやね。だからこのホームビデオっていう表現はもっと僕極論すると、会社の同僚から来た年賀状で子供の写真がバッと写ってるやつあるじゃないですか。
はい、はい。
二人目できましたで、どこの子って奥さんに聞かれて、ああ、これうちの同僚の子やんか、あんまりこの同僚と俺仲良くないねよな、っていう。僕の最近の会社で、結婚しましたで、誰この人っていうのがあって、会ったことがない支店の人やって、よう送ってきたな、と思って、手当たり次第送ってねえやろな、って。
ああ、その感覚に近い。
に、を、お持ちさせられた。だから、その立場、その立場になった人やったら別やから、スパスパさんは別かもしれない。その、家庭持ってるじゃないですか。ほんで、子供に対してこんなことあったなと思うことって、あると思うんですよ。
とにかくその、くんちゃんに対して、全然好きになれないっていう意見が山ほど聞くんですよ。
それはね、でもね、みんな通った道やから言うちゃダメだと思うな。
それは富蔵さんが一番嫌いなパターンなんじゃないですか。
だから、その、リアルだと、もっとひどいでっていう意見も聞くし。
ああ、そうね。それは言えると思う。
あんなもんじゃないよ
っていう話。ないよっていう話に聞くね。だからそこのバランスっていう、絶妙なバランスってあるじゃないですか。
それは子供的に腹立つっていう感じの
感じなんですか？クソガキ。
だからなんか、クレヨンしんちゃんは許せるけど、そっちは許せないみたいな感じなんですか？
でもしんちゃん目の前にしたら許せないと思いますよ。
だからクレヨンしんちゃんはもうギャグだし、ああいうキャラっていうのが分かってるから許せるんだけど、
そこじゃないですか。しんちゃんだって思って見に行くじゃないですか、それって。だから、原敬一監督の、大人帝国と、戦国あっぱれは、しんちゃんだって思って見て、うっかりやられるっていうパターンやったと思うんですよ。逆やと思うんですよ、今回。細田監督は。
ああ、うっかりしんちゃんだったと。
ある意味ね。
うっかりしんちゃん。
いわゆる子供なんですよ。子供なんだなって。子供ってこういうことするよなっていうのは、捉えてるのは捉えてると思うんですよ。 っていうのはうち甥っ子が僕の身内ではやっぱりいるんで、うん、やっぱクソガキ的なとこありますもん。たまにね、遊びに行ったり、あの可愛いとこも見せつつ、あの拗ねる時とか、こんな顔するわ思いながら見てたけど、その声がずっと僕の中でノイズになるんですよ。くんちゃんの声が、で、あ、もうくんちゃんここで泣くからまたここで泣かすんって僕思いながらこう泣かしたりとか。でもそこのくんちゃんじゃなくてお母さんとかの方に実はそこは見ないとダメだったんだろうなって後々と思ったりするんで、だからどこに視点を置くかで全然評価が変わってくる映画なんだろうねとは思う。それは個人個人の立ち位置で、クソガキに関してはみんなクソガキだったってそれはみんなくんちゃんやったんやってっていうのは思う。ただそのくんちゃんには感情移入もう4歳児じゃないかできないっすわ。だから一番僕があの作品で感情移入できなかったのは、細田監督の4歳児を描かなきゃいけないと思ったっていう感想、インタビュー。いや、その使命は誰も求めてないよって多分ってトトロ以降書かれてないでしょ4歳児で。4歳児誰も見たいと思ってないからでき作られてないね今までって誰か突っ込んだれよこれって正直僕は思ってしまった。ちょっと荷が重かったかなと思ってる、子供を描くのも細田さん。それはあのトトロの名誉を見るとやっぱり比べる人がダメなのかは知らんけど、
うん
うん、やっぱメインはすごいですよトトロの描写は。子供の変、
まあ、ここまで酷評されるとね、なかなか1800円払う勇気がないんですよね。
そうやね、
だからどうせ日テレでやるやろうし、
そうやね、お金払って18歳の女の子が子供の真似して泣く演技してるのを見たいかっていう、それだけで僕はもうおすすめできないよって、
あ、テレビで見ます
ね。だから、ね、いやー、だから改作は改作、ね、ある意味ホラー映画、
ある意味ね、
ある意味ね、子供これ一緒に見たらプラレール嫌いになるんちゃうやろうかって。お前のプラレール愛めっちゃ試されてるぞ見に来てる子供って。でもそれくらいの子はこれ見たいとは思わんかとかいろいろ思ったけど、いやー、だからもう次だからね、あの、細田作品って僕嫌いになりきれない。だからそのやっぱり自分の中で壺に入るパートを持ってこられるっていうのがもう明らかにあるんで、だからそれをこう評判が良くなって見に行くのはなんとなくね、自分の中で負けっていうなんか意地が張ってるところがあっていかんなと思ってるところがあるんですけどね。いやー、まあサマーウォーズで本当みんながロビー埋め尽くして行列で並んで見に行ったシーンは細田さんはあんまり求めてないんかもしれんなってちょっと思っちゃいました。でもジブリの正当後継はこの人のメンタリティにはあるかもしれへんってちょっと思いましたから、僕は新海誠ではないと断言したいですね。あ、だから帰ってきちゃったねジブリにって思ったな。
うん、
早尾さんがあれでいいんだったら僕だってそうしたいよっていう細田さんの思いっていうのはあったんかなってぼんやり、未来の未来はちょっと思う。
ペンギンハイウェイが気になってるんですけどね。
あれね。あれね。地元でやってるんですよ。
あ、やってるんですね。
やってるんですよ、ペンギンハイウェイ。原作的には多分話は転がし方面白いんかなって。まあ、あんなお姉さん僕も欲しかった、あの世代の時にと思いましたけどね。
なんか見た方のね、感想を聞くと、
よかった
みたいです。おっぱい、おっぱい。
あ、ほら。っやっぱり。横を見たとき僕も思いましたもん。これは多分おっぱい騒がれるなって。ね、僕はまあ、あの、検察側の証人を見るんで、ジャニオタに囲まれながら初日に。
大変ですね。
楽しみで仕方がないんですけど、ジャニオタに囲まれるのかなと思うと若干ええやつ。
やっぱ集客はありますからね。
監督が好きなんですよ。
あ、そうなんですか。
監督脚本が、うん、原田雅人さんの映画は全部僕見に行ってるんで。あのラストサムライでガトリング砲ぶっ放してた方ですよ。
カズハシさん大丈夫？
どうでしょうね。あ、起きて
落ちかけた。
え、落ちかけました。
満ちたしね。
じゃあ
そろそろ落ちましょうか。
ご覧くださ い
はい。ぼちぼち開きましょうか。
そうですね。では、うん、そんな感じで。はい。ではでは。
はい、お疲れ様でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。